ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日日のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のもつや呉服店の繁盛につながった。久富修行士の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様は金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。今日読ませていただいたこの師匠大坪宗一郎氏のミニご理解、お二方の石井さんと久富さんのことが述べられておりますが、そこに共通しているものがある。それはお二方とも、例えば今日新人を始めて明日おかげをいただく、昨日新人を始めて今日おかげをいただいたということではないということのように思いますね。十数年後の繁盛がある、数十年新人を続けてその後の繁栄があるというような、その途中過程においてはいろいろなこと、それこそむつや騒動と言われるようなことがあったり、のぼせておると、いわば、後ろ指を刺されるというのでしょうかね、そういうこともあった。そういう過程をずっと耐え忍んだというわけではないでしょうけれども、中には新人のそれこそ驚きと喜び、感動というようなものを持ってそこを通らせていただいて通ってこられたのだと思いますが、そしてその十数年であったり数十年であったり、その後にそういう繁盛につながっている、一門の繁栄につながっているという、ここが大切なところなのだと思います。昨日したから今日答えが出る、今日したから明日答えが出るというものではないところがあるということですね。実はここ数日 AI のお話をさせていただいておりますが、その AI にプログラムを作ってもらうとか、もらったとかいう話ですが、そのことに関連して今朝新中記念の時にいただきますこと、思わせていただきますのが、神様が何を教えてくださろう、分からせようとしておられるのだろうかと、ああこういうことなのかと、実は今日のこのミニご理解にもつながることなのだと今分からせられておりますが、その数日前に買い物に行った時の計算アプリを作ってもらいましたね。例えば買い物に行って人参がいくらだった、ごぼうがいくらだった、ジュースがいくらだったというものをその場で入力する。そしたらレジに行く段階で、合計いくらになると、ですからお金をいくら用意すればいいという、今はもうキャッシュレスなのでしょうけれども、大体の目処がつくわけですね。 そういうような、いわば買い物のいくら使ったかというものを足してもらう簡単なものですけれども、ところが実際使わせていただいて、ちょっと不便なところが出てきました。というのは、お店に行きますとありますね。今例えば本来の値段は500円だけれども、今日は特別に100円引きにしていくらでしたか、いうのがありますね。そういう時に、あれ、これは今のままではちょっと不自由だなと。例えば500円だと、通常500円だと、それを今150円引きしていると値引きが書いてあるわけです。そしたら、まあ自分の中で頭で計算して、500から150引いて350円だと、その350円と入力すればそれで事足りるのですけれども、まあなかなか物臭いになってきますね。あれ、計算するのが面倒だなとなります。そしてこれは値引きがいくらだと、やっぱ足すばかりではなく値引き額も記入できて、それも計算してくれたら助かるなと思うわけです。そこで早速昨日、その今までのただいくら使いました、いくら使いましたという合計を出すばかりではなく、値引きがあった場合、この商品はいくら値引きしますといったような値札があったときに、その値引きの金額を入れる、そしてトータルを計算してくれるというものに、まあ修正してもらおうと思ったわけですね。それでその修正をお願いしました。そしておかげさまで、その値引き額というものを、いわゆるマイナスの項目をしてくれる、まあ何と言いましょうか、買い物アプリというのでしょうか、それを作ってくれました。ここで旗と今朝は思わせられるのですね。その私どもが、さあどうやったらこの今まではタスばっかりのアプリに値引きのマイナスの仕組みを組み込んでもらうだろうかと、まあこれが自分でそのプログラムをできる人、自分でプログラムを作った人ならば、ここのところはこう変えて、あそこのところを一行加えて、ここをマイナスをするようにしようとか、それともマイナスの数字を入力してそれをプラスしてといったような、さまざまなことを考えるのでしょう。ここがまあ最近の AI の不思議なところですね。と言いますのは、おそらく一番最初に AI を生み出した方たちは、その AI がどういうふうに考えるべきなのか、その思考パターン、思考システムというようなものを組み込まれたに違いない。そして組み込まれて、それを何と言いましょうか、育ててこられた。ことあるたびに、こういう思考パターンを入れよう、ここではこう考えた方がよかろうといったような、いろいろな思考パターン、その思考のシステムを組み込まれてきた。ところが現在どうなっているかというと、これが人間にはわからない世界になっているということなのですね。 AI がどういう思考パターンを取り、どういう思考経路を取って、そのプロセスがわからない。何をどう考えて AI がこういう答えを出したのか、それが今の人間にはもうわからなくなっている。いわば AI がブラックボックスになっているのですね。今までは人間がこういう質問をしたら、それにこういうふうに答えてくれるだろうというようなことが、まあ予測が大体つくわけですね。 ところがそれが全く予測がつかないような人間の頭のまあ隙間というのでしょうかね、何というのでしょうか、いわゆる今まで想像もしなかったようなことが AI はすることがしてくれることがあるわけです。まあそれでしょうかね、それかこうか分かりませんけれども、私がもう何十年十何年前でしょうかびっくり驚きましたのは、あのブロックを崩していくゲームがありますね。まあ私とまあ普通に考えますから正面から行って正面の一つ一つを崩していく、取っていくわけですね。ところがその AI はある時後ろ側に回り込んだのですね。で隙間からたまたまだったのかもしれません。しかしそれが後ろ側に回り込んで後ろ側から崩してきたのです。とても私どもの常識、いわゆる人間の常識では正面から行って正面から崩していくということしか思いつきませんけれども、それが裏側に回って裏側から崩していこうという、これにはびっくりしましたね。というようなそういうものの積み重ねが AI の中で起こっているのでしょうね。最近のニュースでもありましたね、それこそ実験をしていたらその AI がその指示をしていないのにもかかわらずどこからかインターネットから抜け出して、抜け出してというのか、ある殻の中から抜け出して別のシステムを攻撃してしまったというのが報告されておりましたね。いわばもう私どもの頭では考えても想像もつかないようなことを AI 自体が考える時代になってしまっているのですね。最近では人間がかつて人間の脳の中の仕組みを解明しようとしたように、人間が今度は AI の中の思考パターンを解明しよう、どういう思考プロセスでそういう答えを出すのか、 AI の中身の脳を解明しようという研究が始まったということです。もう始まっているそうですけれども、いわば完全に AI というものが人間の脳の世界、人間が想像できる世界からまあ離れてしまった、一人歩きしてしまったというところがあるようですね。これは何を意味するかというと、ここが信心だと、まあ信心に近い、まあある意味その信心にもそういうところがあるということなのです。今朝教えていただきますことは、信心もやはりブラックボックスだということなのですね。私どもが神様にお願いをする、それは私どもがこういうことになりましたから、こうしてください、ああしてくださいと神様にお願いするのは、そのまあ出口に当たる部分、入り口にある部分、こういうデータがありますと、こういうことになりました、ですから私たちはこういうふうなことがあってほしいです、こういうことを神様してくださいと、その出口を神様に示すだけですね。例えば風邪になりました、どうぞこの風邪が治りますようにと、まあ短絡的といえば短絡的ですね。入り口があって出口がある、それだけを指示しているようなものです。まあ指示というのかお頼みというのかですね。これはちょうど AI にこういうデータがある、このデータからこういうことを作ってくれ、これを判断してくれといったような、その入り口があって出口を 指示する。そしてその中で何が計算されているのか、どういう処理を持ってそのプログラムを作り上げているのか、というようなことはもうすでに人間では理解できなくなってしまった。はるかに AI の方が、まあ何と言いましょうかね、複雑でまさにブラックボックスなのですね。わからない。人間ですら、作り上げた人間ですらわからなくなった。これはまさに神様のお働きがそうだということなのです。神様のお働きというのが、実は私どもには想像もつかない、全くわからないのです。例えば風邪をひきます。そしてどうぞ神様、この風邪が治りますようにお願いしますとお願いします。そして私どもがいただくのは、ああ風邪が治った、よかったな、神様ありがとうございます、というその結果の部分ですね。そのプロセスにおいて、神様がそれこそどうやってどう働いておられるのか、私どもにはわからない。まさしくブラックボックスなのです。例えば神様がその私どもの、まあ弱くなったところを強くしてくださったり、まあ肉体的にですね、それこそ風邪の粘膜というのでしょうか、風邪の菌というのでしょうか、があったらその風邪の菌を捕獲してそれこそ外に出してくださったり、殺してしまったりといったような、そのさまざまなプロセス、人間の私どもには想像だに思いだにもできないような、そのさまざまなプロセスを神様が働いてくださって、そして風邪が治ったという結果がそこにある。私どもがの目に映るのはその結果だけしかわからないというわけですね。このむつやさんにしろ、久富さんにしろ、やはりその過程においてはさまざまなところを通られた。もうむつやしまえたと、一見終わりのように見えるようなところもあった。それでも結果往来というのでしょうか、十数年後には繁盛につながった。これは神様を信じて、神様にお任せをして、そこを通られたということですね。その過程においては、どういう神様がお働きをくださるのか、くださっているのか、私どもにはわからないのだということです。だからこそこれはもう神様に任せきる。例えばここで私どもが、例えば睦也さんの場合にしても、私どもの人間の小賢しい考えを出して、ああこれではこういう風評が立っているから、これでは困るな、だからこの風評を収めるように何とかしよう、広告でも出して、そんなことは事実はありませんや、嘘ですよと、例えばテレビ放送、まあ極端に言えばですね、テレビやラジオで宣伝しようとか、新聞広告を入れて、そんなのは嘘ですよと、私どもはきちっとしてますよと、その風評を指定していこう、正していこうといったような、人間の小賢しい考えがそこに入るならば、その後のいわゆる繁盛へとはつながっていないのだろうと思いますね。そこをただひたすら神様にすがり抜かれた。師匠大坪宗一郎氏の親先生の見教えをいただき抜かれた。そこに初めて十数年後の繁盛がある。いわばもうその過程に起こってくることは、何が起こっているのか、神様がどういう働きをしておられるのかということは、正直なところわからないということなのですね。そして私どもの目の前に、私どもが分かることは十数年後の繁盛。十数年後には繁盛した。数十年の後には一家一門が繁栄している。というその結果しか実は理解できない、分からない。 その間には耐え難いところを耐えというようなことがあるかもしれないけれども、その過程において何が起こっているのか、何が起こってくるのか、神様がどういうふうに働いておられるのか、それは正直なところ私ども人間ではわからないということを、まずわからなければならないということではないでしょうかね。そしてそこに私どもにできることといえば、それは神様のそういうお働きを信じて、いや今はちょっとそれこそ株式でもそうですね、ちょっと値が戻ることがありますね、戻る下がるですね、値がちょっと下がってる、一段息をつくというのか下がっていることがある、しかしこれは持ち続ければもっと上がるという判断をするのか、いやこれはちょっと下がったからもうこれで上げ止まりだな、もう売り払ってしまおうと小賢しい考えで売り払う人もいる。そしたら、あ、数日経ったらこれがまた跳ね上がった、まあ踊ったといったようなことにもなりかねないわけですけれども、その辺のところはいかんせん人間の頭ではわからないところがある、まさにブラックボックスなのですね。ですから神様がどういうふうに働いておられるのか、私どもにはわからないのです。私どもができることは、その神様にお願いしたら神様がきっといい結果を出してくださるに違いないと、神様を信じ抜く、信じ切る、そして神様に身を任せるというのでしょうかね。神様にを信じ切るところから来るところの任せる、ママよとは死んでもママよと言われるような神様に任せ切るというところがいるわけですね。私どもがその神様を信じ切る、任せ切る、そういう神様に任せ切るという信心姿勢がいるのだと、それがなければ、まあいわば神様も働きようがないというのか、途中で人間が小賢しい考えを出してああだこうだしたら、それはかえって神様のお邪魔になる。例えば風邪をひいた、さあこの風邪を治してもらいたいと思った時に熱が上がったり下がったりしますね。そのつどつどに、ああこうだああだと人間が小賢しい考えでしたものが、かえって神様のお邪魔をするようなことにもなりかねないわけです。神様にお願いしたら、あとはどんと腹を据えて神様に任せきる、まあもちろんその過程において神様がああしなさいこうしなさいと指し出されるようなものを感じる時がありましょう。その時にはそうさせていただけばよい。ただ手をこまねいて何もしないというわけではない。あ、これが神様の願いだ、これが神様のお指し出だと感じたらそうさせていただく。しかしそこに私ども人間の頭で考えた小賢しい考えを持って動かないということが大切ですね。神様にお任せしたら神様に任せきるという信心が大切だと、その過程において神様がどういうふうに働いておられるかは私どもにはわからないのだということを、まずは分からせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。